エリ先生の魔法講義室。気を取り直しまして、この時間は毎回講師の方を呼んで、私たちと生徒の皆さんで一緒に講談社ラノベ文庫の作品のことを学んでいきたいと思っております。引き続きこの方にもご登場いただきます。それではドア開けてください。どうぞ。
ちょっとドアが狭くて通りづらいんですけど、どうも今回赴任してまいりました、教師の今井麻美と申します。よろしくお願いします。
お願いいたします。はい、今井さんに補足させていただきますとね、はい、この学園ちょっと長い歴史がございまして、はい、うちの学園ね、つい最近ドアの工事を行ったばっかりなんです。なんといってもですね、うちのドアね、長いで大きいで有名だったんです。ちょっとね、背中やりすぎちゃったね。
そうみたい。
そうみたいね。ちょっと熱妙のとアドリブありがとう、ね、
私がちょっと太ったのかもしれない。
さあ、茶番はここまでにしといて、はい、ミンゴスにも引き続き、お付き合いいただきますので、よろしくお願いします。ではですね、今回の教科書になる作品をご紹介したいと思います。今回は著住森彩先生、イラスト四郎先生によるアイリスインダイレクトルーラーインフィニットシーザーについて学んでいきたいと思います。はい、こちらの作品はですね、2013年9月に講談社ラノベ文庫より単行本第1巻が発売となりました。そして、最新巻は第3巻が発売になりましたよ、ということで、こちらの作品のことをよく知っている、担当教員の方にもちょっとご一緒していただいてですね、深くこの作品について学んでいこうと思っておりますので、はい、早速担当教員の方をお呼びしましょう。どうぞ。
こんばんは、栗田です。
栗田さんです。
栗ちゃんじゃない。
そうこんなところでさ、設定作るめんどくせえ。ちょっと尺取るからやめてくんない？そういうアドリブ。
わかりました。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
栗田先生にはですね、この学園には3度目の登場ということになります。はい、まあもうね、栗田さんだけでも回していただいた方が逆にね、事故のないようなメンバーなんですけど、
聞きたいことたくさんあります。
そうなのよ、というのもね、私たちもね、ちょっとこのアイリスの作品についてね、はい、ちょっとまだまだ知らないことがたくさんあるので、もうガツガツ聞いていきますよ。
了解です。
やだ、栗ちゃんたら今どこ見てたのよ。
なんか過去にしちゃったかなってちょっと忘れちゃったよ。さてさて、まずもう、なんといってもですね、この作品のストーリーについて、ちょっと簡単にご説明をまずしていただけますでしょうか。
はい、まあおおよそあらすじ通りという、
栗ちゃん栗ちゃん、それはないぜ。しっかり読もうぜ台本。
はい、超能力者が支配する世界、これは本当に超能力者がいるんですけど、力に目覚めた、これ超能力に目覚めた若者たちが、学校に集められるんです。とある島にある学校に集められてです、そういう学校はいっぱいあるんですけれども、でその中の一つの、島にある、桜ヶ丘学園に通う、黒金和人っていう、彼は超能力者なんですけど、その才能、才能というか、その超能力の検査をして適性があると認められたものだけその学校に入るんですけど、彼は適性があると言われたものの、超能力自体はものすごく弱くてですね、学園でもかなり、最弱に近い最下層の、一人なんですけれども、そんな和人がですね、なぜかその学園のナンバーワンの超能力者の少女、スムラギリオっていう女の子に、同じチームに入らないかと誘われるんですね。それまでリオさんっていうのは、もう一人でずっと、いたんですよね、チームを組まずに。でそんなリオに初めてチームに誘われたカズトが、一体何をしていくのかっていうような、ストーリー、最強と最弱が出会い、物語が動き出す学園バトルファンタジーってあるんですけど、
ということで、実はですね、こちらの方にも原作本の方をご用意させていただきまして、そうですね、帯にも、最弱が最強に出会いということで、運命を回り出すなんてね。
でもあれですよね、最弱を物語ってるのが一巻の表紙にまずカズトがいないっていうところから、
これ多分スメラギさんの方でしょ。
スメラギさんとあと別のね、子がいますけれども、
いらっしゃいますけど、
だからこそ最弱なのかなって
本当そういうとこ、
感づきました。私、いやでも本当なんかイラストも可愛らしいですし、なんかみんながね、こう気になるワードがたくさんありましたよね。
そうですね、あとなんだろう、やっぱりこう、主人公のカズトが最弱であって、多分ヒロインである多分スメラギさんが、 最強というところのこのパワーバランスでの、はい、多分そのまあ、あの集められてその学園の中での多分ストーリー展開っていうところもかなり
ある
温度差というかいい意味での温度差みたいなのがあるんですかね。
そうですね、あの、まあ、力を持つものは、うんうんうん、なんか持たざる者のことがいまいちわからないみたいなのってあるじゃないですか。あ、はいはい、まあ、その辺の感覚のズレというかで、うんうん、やっぱり弱い人間はいろいろその世をすねるというか、うんうんうん、あのすごくひねくれた考え方になっちゃったりすることもあるんですけど、うんうん、まあ、意外とカズトはまっすぐではあるんですけど、はい、やっぱりその超能力がそんなに全然強くないので、うんうんうんうん、その強い気持ちっていうのがやっぱりわからないのでその辺の噛み合わなさみたいなところは結構会話であったりとかはしてますかね。
まあ、ちょっとすごくこうやっぱり作品の造語というか用語が多くて、まあ、設定もかなり深く組み込まれた作品なんですけども、はい、まずまずこの作品そのこのアイリスが、生み出されるにあたっては、はい、その流れ的にはどうですか。どういう企画でこれが GO になったんですかね。
住森先生からですね、まあ、5本プロットをいただきまして、
うん、
ま
あ、
そう5個いただいて、まあ、あのまあ、その中でまあこれかなっていう
一番きらめきがあったってことですね。
一番きらめきが、うんうんうん、そうですね、まあ、なんか可能性を感じたというか、うんうん、
はい、なるほど。ちなみにその時点では例えばそのアイリスのこのサブタイトルのインダイレクトルーラインフィニットシーザーなんていうのがでもついてたんですかね。なんかがっつりしてますけど、うん、このタイトルからしても、
うん、これはですね、うん、後付けです。
どーこれ言っちゃっていいですか。ちなみに今日先生いらっしゃってますからね。くりちゃん
どういう意味なのかしら。インダイレクトルーラー
そうよ
インフィニットシーザーって
聞きづらいことありがとう
どういう意味なの。
聞いてあげて聞いて
ですね、まあ、インダイレクトルーラーが間接支配でインフィニットシーザーは無限の三奪者っていう、
まあ、またあの凝ってるな、ま
あ、無理やりつけた感じです。あの住森先生が無理やりつけた。
まあ、でも、ね、アイリスはそんなことないんでしょ。
アイリスも、うん、結構適当に、
ま
あまあ、適当じゃないですけど、
まあ、グリちゃん
怒られてますね、はい、すみません、はい、そのリオっていうのがこの世界の、まあ、超能力をまあ、6個の超能力があってそのリオは6個全部使えるんですよね、うん、で、実はカズトはちょっと珍しい能力として、うん、その超能力を色で見ることができるその超能力のなんかパワーみたいなのーエーテルって呼ばれてるんですけど作中では、はいはい、それを色で見ることができてそれが6色だから、まあ、虹の女神とかいろいろな意味を込めてアイリスっていうのを住森先生がつけてですね、でそれで、まあ、いいタイトルじゃないですか。でこれに、うん、これを略称にしたい。
あ、本当だ。そうそう、アイリス4文字売れるから。そうそうそう4文字北エリミンゴスアイリスよ。どうしようミンゴスだけ抜いてもらっていいからちょっと自信ないから、あば
みたいな。あ、なるほど、はい、そう頭文字になってるんですね、はい、
本当だ。
じゃあそれ考えてくださいって、はい、先生にお願いしてなんか一生懸命辞書を引いて
あ、もう本当に頭を悩ませたプロットよりも名前っていうところですねそういう意味では、
まあ、でもね中身がしっかりしてたからこそね、はいはい、そういったものが生まれたっていうのはあったかもしれないですね、うん、
ちなみに住森先生は目打ってるのが、密着系爽快バトルアクションっていうのありますけども、うんうん、どうですか この密着系って。
これはですね、はい、主人公のカズトがですね、能力がすごく弱いので影響がもう本当にちょっとしか影響が出せないんですよね、うんうん、まあ、3センチぐらいなんですけど、
狭
っ。その能力を使おうとするともうどうしても密着してしまう。
あ、そっか、
あ、そこでにかけてるんだ、
はい、で住森先生が後書きを書いてる時に思いついて、はい、後書き、そう、後書きに書いたんですけど、
うん、は
い、
そうなんですね、
まあ、その時にはもう他のもろもろ全て進行しているので別に密着系爽快バトルアクションとかどこにも、うんうん、書く余地がないので、まあ、僕はスルーして、
スルーしないでくりちゃん
そう、でそしたら2巻の後書きで、うんうん、定着しなかったのでやめますって。
すごいこれ
本当に書いてある。
ちょっと持ってる子はあれだけど、うん、持ってない子はね絶対後書きから読んだ方が面白いよこれ。私もで今のこのくりちゃんとの話が、うん、もうまんま書いてあるよ、うん、大きな声で、うん、俺だけつえーって小首をかしげてでもよえーって書いてあるからこれ面白いね、すごい、ね、後書きすごい、うん、後書きがこんなに赤裸々に書いてくださる先生も、
ね、なかなかいらっしゃらないから
気がしますけどね。体当たりな先生ですね。
かなり体当たりです
ってことはちょっとカズトと通ずるものが終わりなのかもしれないですよね。
あるかもしれないですね。
どうですか、その当初どういったストーリーにしようかってその先生も内部悩まれたというお話聞いてますけど。
そうですね、はい、 やっぱり強いと弱いっていうのは、まあ読者とかもすごく、気になるというか、
う、ね、
まあ、テーマとして大事なんですけど、それをどういうふうに演出しようかっていうのは結構、そのやっぱり最初のプロットからストーリーだいぶ変わったりもしていたので、そういう意味で悩んだみたいなんですけど、僕としてはね、話が面白ければそれでいいので
まあでも面白いにはつきますけどね、最後にもつきますけど、
あとイラストも本当可愛い。
そうですね、
めちゃくちゃ魅力的ですよね、
また学園ということもあるので、原作本の方の関東カラーのところにもまた気になる、なんか猫耳チックの図が高いっつーのっていうね、セリフの可愛い女の子いたりとかするんですけど、
私何が気になってる、その隣のページにね、カズト君がやっとカラーで出てきたわけなんですけれども、そのなんかこう手帳を見てるんだけど、
メモ帳ね、
そうそう、黒金カズそのところのガネとカズのところなぜか二度書きしてるんですよ。これがすごく気になりますね。
私そういうところもちょっとなんかね、キャラ性が出てるかも。
これはですね、リオのメモ帳なんですよ。
そうなんだ。
ちょっとネタバレしちゃうとですね、リオはすごい口下手なので、どう喋ればいいかっていうのを自分で一回メモ帳に書いて、
その時にだから何度か考えながら書いてるから、そう
想定問答とかをして、これ結構一巻読まないと分かんないことなんで、読んでくださいね。
おいおい、これはちょっとオーディション難しいかな。誰だろう、やっぱ私ね、何でも花澤香菜が出ちゃうんだよね、こういうないね。確かに。でもね、デザイン的にはね、今井選手さ、リオさんいけると思うけど、髪型とかさ、
いやリオさん
気まじめで、だってエリートでしょ、俺今井さん。
でもこれ下着シーンとかありますよ。
もうそこは体当たりでいこう。
分かった、じゃあ脱ぐね。私
違う、その話はねちょっと次回にしよう、尺がなくなっちゃったよということで、最後にですね、ちょっと栗田先生から一つこの作品の魅力を、メッセージとしてちょっとお伝えいただけますでしょうか。
この作品はですね、男の子、カズトが、リオをしっかり助ける、守るっていうかっこよさが、きちんと、弱いけれども強い女の子を助けるっていう、そのかっこよさが出せてる作品だと思いますんで、ぜひ、細かいところは読んで、確認していただきたいなと思います。
はい、わかりました。ということで、本日は担当教員の栗田先生にアイリスについていろいろとお話を伺ってまいりました。ということで、栗田先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。次回もこの作品について講義を行っていきますので、皆さんしっかり聞くようにしてくださいね。